問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、4月1日から5日まで、浅草演芸ホール夜の部で、トリを私こと神田伯山撮らせていただいていたんですが、おかげさまでお客様がいっぱい来て、大入りで何よりでございました。考えてみると、このラジオも7年目突入ということで、まあ、今後の目標は、誰も傷つけず、誰にも怒られない、そんな持続可能な SDGs なラジオを目指していきたいと思います。なんちゃってて、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、俺4月以降さ、唯一ハマってるエンターテイメントがコネクトなんだよね。コネクト聞いたんだけどさ、いや、あれ石山レンゲさんって女優の方で、電線愛好家の方がパーソナリティやってて、いや、めちゃくちゃなんか素晴らしいよね。俺ちょっとびっくりしたんだけど。まあ何しろ TBS ラジオっていうのは、新しい番組新しい番組全部こけてくでしょ。わざとやってんのかなってぐらい。まあ久米宏さんの後任以降も目も当てられなかったんですけど、なんでしょう、あの玉結びの赤江玉緒さんの後の石山レンゲさんのスムージーなこと。だから重藤、聞いた、全部コネクトの聞いた。あ、なんかむしろ石山レンゲちゃんはいいんだけど、パートナーのチューニングがちょっと合ってないみたいなことに、長年ラジオ聞いてると思うじゃん。重藤、何曜日が良くないんだよ。言ってごらん、お前は。誰が悪いんだ。俺はあいつかなっていう。そんな話してたらもう本当に敵しかできない。もうやだ。でもあとさ、あれ思ったのさ、なんかこう、YouTube かなんかでもさ、その映像としてもやるじゃない。した時にさ、月曜日がさ、うちの作家の里健さんがさ、出てらっしゃるんだよ。昔は玉結びの時は、竹山さんと赤江さんと里健さんが作家で入ってたんだけど、で今回は、パンサーの菅さんと、石山レンゲさんと里健さんなんで、やっぱみんな初回だから出演者ってさ、意外に段取りとかってさ、打ち合わせしてんだけど、わかんなくなっちゃうことあるんじゃないですか、生放送だから。それもね、作家の里健さんめちゃめちゃ的確に、ここした方がいいですとか、あ、ここ読んでくださいとかってやってんのよ。あれ見せない方がいいかもね。裏側こんなバタバタしてんだっていう。ただ里健さんが超かっこいいのだけわかんの。こんなに仕切って一生懸命やってんだっていう。いや、なんかちょっとそういう、なんか面白かったな。あと、やっぱカメラ回ってるからか、石山レンゲちゃんもとかもラジオなのに、やたら手上げたりとかさ、こういうポージングとかしてたりしたんだけど、あれも全部そのカメラがあるからなんだと思うと、あ、なんか二重に大変だよね。俺、このラジオなんか基本下うつむいてずっとやってんだ。自分の返しの音を聞きながら、あ、間がずれたとか合ってるとか、あそこもう一回撮り直しましょうでやってるから、映像で残されたらたまったもんじゃないんだよ。おっさんの猫背がうつむいてるだけなんだから。考えたらさ、俺2018年かなんかの4月にさ、TBS ラジオ春の新番組応援スペシャルってやってたんだよ。日曜夜の7時から8時。これがさ、もういなくなっちゃったから言えるけどさ、編成に怒られて。すげえ面白かったんだよ。すげえ面白かったの。ちょうどアフターシックスジャンクションが始まるぐらいの時に、で、ちょうど前が野球がずっとやってたんだよ。で、TBS ラジオはもう野球を廃止しますみたいな。もうそんなのは日本放送とかに任せときゃいいんだみたいな感じで、で、アトロクっつってなんか歌丸さんの番組が始まったのを、俺ずっと野球が聞きたいって言ってたんだよ。やっぱり音だけで野球を聞きたいし、ああいう文化を残さなきゃいけないっていう。でもアトロク頑張ってくださいっていう、その春の新生活応援番組で、ずーっと野球が聞きたいみたいなこと言ってたら、すごい怒られたらしいんだよ、後で。で、よくやってたなと思う。二度とお鉢が回ってこなくなったな。 それがちょっと面白かったですかね。で、浅草演芸ホール自体はね、なんかね、やっぱりね、俺寄席芸人なんだなと思うとね、精神が落ち着くんですよ。やっぱ出てて楽しいみたいなね。で、なんか、やっぱ、花形演芸大賞を取ったっていうね、そういうような賞があったんですけど、寄席芸人にとっては結構ね、ありがたい賞なんですけど、それをね、取ったって話してて、いいこと一個だけありましたよ。演芸ホールの前を通ったら、結構なんか、浅草のお客さんって声かけてくれたりするんですけど、その演芸ホールに入る人じゃないですよ。普通に酔っ払いのおっさんが、あーっつって、おら、白山さんだねって言われて、あ、はい、なんつって、あー、花形演芸大賞ってのを取ったらしいなって言われて。で、この後当然さ、おめでとうっていう流れになるじゃん。はい、取りましたって言ったら、ふーんって言われたの。確認だったんだっていう。あれが唯一いいことです、今。汚いおっさんに声かけられたっていうのがね。それで待って、意気揚々と演芸ホールに入っていって、で、なんかね、お子さんが多かったんですよ。春休みっちゅうのもあって、やっぱ子供たちってやっぱ来るんだね。で、またこれ良くないのが、子供たちが4、5人来てると、ちょっとみんな子供たちに寄せちゃったりするんですよ、ネタとかもね。でもなんか、でもどうしようかなと思ったんだけど、俺もね、今回がっつり寄せました。もうなんかやっぱりお子さんが喜んでくれる方がいいなみたいな感じでね。で、なんか座組も良くてね、できたくんっていう人がいて、昔八方くんって言ってたんです。僕より先輩なんですけど、漫才もともとやってて、で、今では紙切りでさ、なんかお題で猫とか言ったら猫をこう目の前で切って、これをパッて出して、おーみたいなんじゃないですか。紙切りっていうね。あれの発泡スチロールバージョンだよ。普通に発泡スチロールはなんか電のこのさ、電動のそのなんて言ったら電気を通すやつで、その発泡スチロールをこうなんか炙っていくみたいなので、それで猫みたいな表すわけ。そのすごい紙切りの敵対業種みたいな、新しいベンチャー企業の、そんな感じのできたくんっていう人がいてさ。で、まあ、なんか、島次郎とか言ったら島次郎とかをその発泡スチロールで短い時間で、まあ、作ったりするんですよ。ほんでね、なんか面白いなと思ったら、それできたくんをずっと見てたんですよ。ね、したら、やっぱできたくんさ、なんか、子供たちに対して厳しいのよ。あ、じゃあお題を取りまーすみたいなこと言ってさ、なんか、その変なおばちゃんとかがさ、大谷翔平とか言ったら、あ、大谷翔平ね、はい、わかりましたとかってやって切るんだよ。で、ところが、そのおばちゃんだけじゃなくて、ちっちゃい子供、小学校もほんと2、3年生の女の子とかも、大谷翔平とか言ってんだよ。ガン虫なんだよ。びっくりしない？はい、じゃあおばちゃんにっていう。ババアなんかどうだっていいよ。普通そういうのってさ、子供を優先にする方がさ、なんかほっこりするじゃん。全く虫なんだよ、できたくん。ほれほて、なんか、はい、これ欲しい人とか別のを切った時にさ、誰かいませんかって子供がさ、はいはいとかってあげてんだよ、何人も。中学生の子とかさ、春休みにお母さんたちと来たんだろうね。もうゴン虫で、はい、じゃあ僕が決めていいですか。私ね、群馬出身なんで、群馬出身の人って言ったら、また違うババアが手挙げて、はい、あなたにっていう。ものすごいババア好きか、子供嫌いかとしか思えない。ちょ、それが面白くって、俺、講座で、いや、ね、できたくん素晴らしい芸で、いや、本当に感動するっていうか、やっぱ即興で作るって、本当にすごいことだと思うんですけど、なんであんなに子供にあげないんですかねって言った。後で後日、できたくんが翌日に、いや、僕も白山さんに言われて、それようやく気づいたんですよって言ったら、今度次の日子供にしかあげないんだよ。それが面白くって、それのバランスのない感じがすごい素敵なのよ。ほんでもって4人ぐらい子供がいて、小学生の子供がね、男の子とか女の子とかいてさ、で、なんか本当にその、島次郎とか、あとなんだろう、うさぎのやつなんか流行ってる、ちいかわとかあんのかな。でももう、できたくんが、ちいかわ知らねえってなって。知らねえの切れねえなっていう。まあ、そりゃそうだよね。ちょっと皆さん知ってんすか、ちいかわって言ったら。結構な人が拍手してくださいって言ったら結構拍手するんですよ。チーカー知らない人みたいなこと言ってんで、チーカー知らないやつもこう手挙げて、まあ半々ぐらいですねみたいなこと言いながらさ、でもそこはできたくんもプロだから、じゃちょっとチーカーはちょっと本当にわかんないんで、みたいなしたら俺も気聞かしてさ、前座たちが気が利かねえからさ、俺 iPad でチーカー検索したの。したら、あ、こんななんだと思って、で、その俺の iPad を持ってって、それで見せなっつって、したらできたくんがそのさ、iPad のチーカーを見ながらずっとこう、発泡スチロールを切ってくんだけど、もうそれもうゲイなのかよくわかんないじゃん。それを見ながらこう切ってって、はいなんつって子供たちにあげてさ、ちいかわを。でもやっぱプロだから出来はいいんだよ。で、4人のうちさ、3人ぐら 回にようやくその上げられて、でもその一人の子がさ、小学生の男の子だったと思うんだけど、メガネかけたさ可愛い、その子には渡せなかった、まあ、時間の関係でそういうのしょうがないじゃん、全員に渡したいけどみたいな。で、できたくも終わった後に降りてきた時に、いや、あの子に渡せなかったのがちょっとなんかね、かわいそうかなと思っててみたいな。で、俺もまあでもまあ寄席だからもうそういうこともあらあなあなんて思ってさ、俺が砦で上がって、まあ明るい話やってバーッと降りたの。したらさ、雄尺師匠っていうさ、まあ落語家さんがいて、まあ結構このラジオでも言ってるよね、キュレルを全身に塗ると ED が治るっていう、あの令和のサイババっていう風に言われてる、まあめちゃめちゃ落語はうまいです、落語の達人ですけど、やっぱ優しいんだよ雄尺師匠。あの子になんかあげたいみたいなこと雄尺師匠言うわけ。でもさ、帰っちゃってるかもしれないじゃん、もうあの終焉してるからさ。でもなんかあげたいんだよなーっつってさ、なんかバッグからなんかガサガサって出したの。俺キュレル取り出すんじゃないかと思ったんだけど子供の ED を直すってまあ早いんじゃないかなと思ったんだけど、そうじゃなくて、なんかガサガサってやったらさ、それがなんかね、すごいのがかっこいいのが扇子、雄尺師匠がお使いになってる。あれ、扇子も実は自分の癖がついてたり、パッと開きやすかったりとかって、結構その自分のいい感じの扇子にするに何ヶ月もかかるんですよ。で、それあげるって結構なリスキーなことなんだけど、で、前座さんっつって、はいっつって、これさ、そのさっきのさ、もらえなかった子にさ、なんか渡したいんだよねっつって、間に合ったら渡してっつって、わかりましたっつってさ、で、それを扇子あげるっつうんだよ。で、俺もさ、いや、ちょっと待ってください、師匠あげるのっつって、俺もなんかいろいろ探したけど、なんか絆創膏しかなくて。あとなんかピン札が商売柄いっぱいあって、1万円ガキにあげるっていうのはこれはちょっとどうなのかなっていう、ちょっと待てよなんて探してるうちに、やっぱ木を見るに瓶で雄尺師匠が扇子あげたらさ、したら前座が帰ってきて、あげましたっつって、ああそうっつって、で、後で現場の人に聞いたら、そのなんかは男の子がやっぱりね、ちょっと自分だけもらえなかったって悲しいじゃない。せっかく寄席に行ってさ、楽しかったけどなーみたいな思ってる時に、前座さんが、あ、すいません、先ほどもらえなかった子はいますかっつって。したらなんかその子がゆっくり、はい、僕ですみたいな感じで言ったら、あ、これなんか雄尺師匠からって言ったら、周りの大人たちも、もうほんと拍手、よかったねー、坊やーっつって。それでなんかさ、もう本当になんかその子もすっごい嬉しそうに、なんかもらっちゃったもらっちゃったみたいな感じで、で、それをちなみに俺は笑顔で棒立ちで見てました。ただただにっこりしながら、よかったねっていう、お前がやれよっていう。いや、でもなんかね、ちょっと微笑ましい、なんか浅草演芸ホールのいい話みたいな感じでね。でもなんか俺ね、前もどっかのあれでラジオでもう結構前に言ったと思うんですけど、やっぱこう寄席芸人のこの瞬発力みたいなのってなんかちょっとやっぱ素敵だったりするんですよ。まあお題をそのままね、発泡スチロールで切ったりとかもするのにも、前も話したけど、相撲漫談で和也先生って方がいらっしゃって、まあ普通我々こう漫談をするっていうだけでも、なんて言ったらいいのかな、結構狭いじゃないですか。それ相撲漫談っていうと、もうより狭すぎるでしょ。相撲に特化した漫談って聞いたことないけど、間口狭すぎるんですよ。で、まあ、ジュスケ師匠っていうね、結構こう、年配のベテランの師匠が、カズヤさん、つって、まあ、そういう喋り方の人なんだけど、タバコ吸いながら昔ね、カズヤさん、相撲漫談というのは、あれ、大変ですね、つって、でもあれでしょって、相撲取りのね、いっぱい本とかも出てますし、そういう雑誌とかも出てるんで、ネタはね、いろんなので、いっぱいありますよね、カズヤさん、なんて言ったら、カズヤ先生、そういうの見ないです、つって。見ないんだと思って。見ないです。テレビだけです、みたいな。それすごくない？相撲漫談かっこテレビの素材しか使いませんっていう、もう、極北の狭さなんだよ。で、大体いつも、高見盛り前世の頃、高見盛りの真似をして降りてくるってのあったんだけど、で、その和也先生の瞬発力すげえってのは、お後かなんかが来なかった時があったの。お後がね、で、ちょっと繋いでくださいみたいな。まあ、ちょっと事務局の手違いみたいな感じなのかな。その時に和也先生が、わかりましたつって、かっこいいんだよ。もう前座がさ、俺が前座だった時だから、もう十数年前かな。先生、ちょっとこう伸ばしていただけませんかみたいな。わかりました、わかりました。つって。で、まあ、一通り自分のなんか相撲漫談が終わった後に、急に和也先生が言い出したのは、その皆さんが思ってるほど、悪くないんですよっていう。で、これ、完全にアウトなんだよ。完全にアウトなの。で、もちろん客はドン引きなわけですよ。ただでさえ相撲漫談で狭い間口の上に法を破ってくるから、 したら、なんちゃってって言ってたから。最終的には勝谷先生も、なんちゃって的なっていう。したら、お囃子の人もさ、なんだこいつっていう。何言ってんだこいつって言ってたんで、俺太鼓部屋でずっと聞いてたんだけど、お囃子のお姉さんなんていうのは、優しい言葉しか言わないんだよ、演者に。何言ってんだよ、こいつって。風谷先生は自分の持っているポテンシャルからお後の演者が来てないから伸ばそう伸ばそうと思ったらまさかのもちろんなんちゃってですよ冗談ですっていうのあるんだけどもう客が引いちゃって引いちゃって最後また高見盛りのモノマネで返してたんだよこの瞬発力いやだから俺ねやっぱねやっぱ寄せ芸人素敵だなと思ってねだから風谷先生曰く本当はあんな話したくなかったんだとそりゃそうだよね。だって相撲漫談じゃないもん。相撲漫談から外れちゃってるから。いやでもそういうね、やっぱ芸人の瞬発力？いや俺はね、ちょっとグッときましたね。なんか、だからちょっとね、皆さんに新生活応援ラジオということで、一回ちょっと CM 行こっか。仕切り直しで、ちょっと和也先生でよどんだ空気を。一回ね、ちょっと一回 CM 行きましょう。CM です。問わず語りの神田伯山楽しい CM も終わりましてそういえば重藤俺が行けなかった FF10 歌舞伎に行ったらしいなツイッター見たら楽しかったみたいな腹にないことをどん9時間かかったんでしょ FF10 歌舞伎休憩込みでで重藤どうだったって聞いてもさその全然9時間レベルの感想じゃないんだよなんか9時間も経つとなんかわけわかんなくなってくるんですよねっていう。もうそれ体力がただ限界だっただけじゃんっていう。で、100点中何点なのって言ったら85点ですっていう。結構評価高いっていう。でもなんか評判いいもんね。FF10 歌舞伎。俺がだからさ、なんかたまたま休演日で現場まで行ったのに行けなかったっていう。だからなんか、みんななんか楽しそうに生きてんな。俺なんか行こうと思ってたらさ、仁左衛門さんの世は情け浮菜の横串って、なんか仁左衛門さん休園になっちゃって、体調不良で。あ、なんかちょっと残念で、まあでもなんかずっと働いてるから心配だな、みたいな感じだよ、本当に。そこ行くとお前9時間見てたんだもん。俺が0分しか見れてないのに。悲しいね。で、神さんはさ、歌舞伎座4月ね、昼が、新陰陽師ってやってんですよ。我らが夢枕幕さんの原作のやつで。で、中村隼人くんのことを、すごい、うちの神さん、歌舞伎役者のその子を応援してて、もうなんか常に家でも、隼人がって言うんだよ。隼人がねー、つって。で、何見てんのって言ったら、なんか、つまんなそうなドラマ見てんだよ。隼人が出てるのっていう。面白いのって言ったら、つまんないけど見てる。なぜなら、隼人が出てるからっていう。そんなに好きなんだっていう。いい男なの。で、なんか本当に、なんか長身だしね、顔もすごいいいし、みたいな感じで、素敵な人なんだよ。で、ちょっとなんかこう、なんか抜けてるところもあるような、そういうちょっと天然っぽさみたいなのも可愛いんだろうね、隼人くんの。時々なんか、所作とか間違えてる時あるもんね、隼人くんね。ああいうのがちょっとこう、グッとくるみたいなのあるんだよね。じゃあ、新陰陽師すごい楽しみにしてるって、なんか最近機嫌いいからさ、なんで機嫌いいのって言ったら、隼人が安倍の生命やるのって言って。あ、そうなん、隼人くんがやるんだって言って。主役ってすごくない？歌舞伎座でって言ったら。そうなのよ。だから、かやとがね、もう楽しみで、みたいな、見に行って、それで帰ってきたらすげえ機嫌いいのかなと思ったら、なんかがっかりしてるから、どうしたのって言ったら、はやとが主役なのにあんま出てないのつって。ウコンさんばっかり出てんのつって。ウコンさんも好きだけど、我らがはやとが出てないのっていう。ちゃんと出てくれよ、はやとくん！家族が機嫌よく、過ごさせてくれよ、本当に。松竹頼むよ、もうちょっと。主役の安倍の生命がそんな序幕出てないっておかしいだろ、お前。ちゃんとしてくれよ、いろいろっていう。まあそういうのあってね。あ、でもなんかさ、その人がなんか人を応援してたりとかさ、この人を好きっていうのってなんか結構聞いてても気持ちいいもんじゃん。で、この前さ、実家帰ったらさ、うちの母親73歳だよ。なんかさ、急にさ、私キングヌーにハマってるのって言われて。キングヌー？歌のって言ったよ、歌のって言ったら。え、何がいいのって言ったら母親に聞いたら、音程がいいのって言った。いや、音程なんか分かる耳ないだろうと思って。何人たち芸大出てんだよな、キングヌーさんたちって。だからそういうのは、どこでハマったんだろうと思って、まあ多分テレビなんだろうけど、ずっと言ってんだよ、ブツブツ。常田がいい、常田がいいっつって。常田がかっこいいからねっていう。ちょ、その、まず呼び捨てなのがちょっと、井口も良くてね、なんていう。俺、真っ先に浮かぶのウエストランドさんの方だからさ、井口さんって言うと、そっちの方かなと思うけど、 で考えたらさ、うちの俺も子供の頃洗脳されててさ、母親がなんか世界一の役者だっつってずっとケビン・コスナーをしてたんだよ。だから俺も子供ながらにさ、ケビン・コスナーってのは世界一の役者なんだなんて思いながら、でもなんだかわかんないけど、だからずーっとケビン・コスナーのばっか見てんだよ。アンタッチャブルとか JFK とかフィールド・オブ・ドリームスとかさ、うっとりしてんだよケビン・コスナーに。俺最初常田さんがいいっていうのなんか毛量の毛の量がいいかなと思ったんだけどさ、考えたらケビン・コスナー薄毛だからさ、あ、その理論はもう違うんだなと思いながら、ケビン・コスナーと常田さんってなんかあるかなっていう。そしたらなんかディレクターの都並さんはさ、奥様がさ、なんか急にキンプリのファンになったんですよ。びっくりした。で、そういうジャニーズとかハマるようなおかみさんじゃなかったらしくって、ある日気づいたら、ハードディスクドライブがキンプリで全部取られてて、俺の酒場放浪記が消されてるっていう。まあ、それは確かにその、吉田類さんじゃ、キンプリ5人にはなかなかこのね、なかなかの魅力がある方ですけど、吉田さんも。なかなかこれ多分消される候補ではあるよね。一応吉田類消していいっていう風に聞いてくるらしいんだけど。いいよっつって吉田類がどんどん消されてくんだよ、俺たちの吉田類が。でキンプリで埋まってくんだって。でなんかそれもちょっと面白くって、ディレクターの津波さん曰くね、おかみさんにどれがいいのっつったら、まあ、とにかく平野くんっていう子がかっこいいみたいな感じで、で、ああかっこいいんだっつって、あのかっこいいだけじゃないからっていう、平野くんは優しいからって。もうそれやっぱすごいじゃん、それ吉田類だって優しいよ。吉田類の優しさも認めてあげてほしいっていうか、吉田類の優しさより平野くんの優しさの方が多分勝ってくんだろう ね。5人中今度3人抜けちゃうんでしょ、キング&プリンスっていうのが。まあでもなんかそういうのもなんかあって、駆け込みで好きになったみたいな、もうそういうパターンもあるらしいよ。このさ、神田伯山とかさ、重藤をさ、熱烈に好きな人ってさ、そんな見ないじゃん。そんな見ないよね。いやだからなんか俺も頑張んなきゃいけない。いやそれはもちろんキンプリとかケビン・コスナーとかキング・ヌーと比べてもうどうにもしょうがないけど、まあ俺は俺のなんかね、あれで頑張んなきゃいけないってちょっと思っちゃったな。でそれで言うとね、浅草久々にさ、浅草ロック座ってストリップ行ったんですよ。だから俺がずっとね、このラジオでもさ、昔俺武藤つぐみさんっていう踊り子の方、俺3週連続喋ってた気がするんだよ。武藤つぐみがいかにいいかっていう、仙台文楽と同じだっていう、芸の極地だっていう、最高峰の名人芸だっていうのをずーっと言ってた。あれ狂気のラジオだよね。武藤つぐみがいかに素晴らしいかっつって、で未だにむっちゃんむっちゃんつって好きで、雑誌でも対談とかさせていただいたりとかで、あの今回さ、ちょうど俺が演芸ホールやっている、もう本当に歩いて 1,2 分のとこに浅草ロック座あるからさ、でなんか浅草ロック座見てから演芸ホールの主任務めるみたいな感じでやろうとしたらさ、ちょうどその日がトリガー徳永しおりさんっていうね、あの方で、この方も素晴らしいんだけど、まあストリップの大看板みたいな方だよね。でだからその人がなんか浅草はラストみたいな感じになっちゃうんだって。で、あの武藤つぐみさんがいてみたいな感じでさ、で他の踊り子ももう素晴らしくって、もうなんかね、本当にね、あのあれほど芸能において、まあ偏見を持たれてる芸能もないっていうな。昔やっぱ本番ショーとかいろいろあったりとかして、ちょっと下世話のとこもあったけど、もう今の浅草ロック座ってただただ美しいのよ。でエロももちろんあるんだけど、もうなんでこれがこんなにすごいのに偏見持たれてるかっていう、てかまず人がこう服を脱ぐだけで、こう自分がリスナーの方も想像してほしいんですけど、10分とか15分持たないですよ。どうやって美しく見せるか、どうやって脱いでいくかっていうとか、それも芸なんですよ、明らかに。だから歌舞伎座とかに立つ人がよく言ってるのは、なんか背中を見せて、あのもう漫才の歌舞伎座でそれ持たせるってすごいみたいな。で、結構それをロック座でやってるわけだよ。じゃあもう俺もたまんなくてさ、いや本当にすごいね。でも甲骨感っていうかさ、陶酔感が武藤さんあるから、もうすっともう見た瞬間に仙台文楽と同じで、あーなんていう仙台文楽の高い声と同じなんですよ。いけもあばらかベッソンなんていう、そういう文楽が独特に使う言葉、そのむっちゃんがもうすっとこう舞台立つだけでクッて引っ込まれるの、それも全く同じ芸種なんだよ。でそういう話をさ、その後俺がいかにストリップが素晴らしいかっていうのをさ、浅草演芸ホールでさ5分ぐらい喋ったんだけどさ、全然伝わんないんだよ。和也先生のと同じで全然伝わんねえなっていう。 で、たまたまそのストリップの時にさ、また横にさ、プエルトリコ人みたいな人たちが二人でさ、いてさ、なんかストリップ来ましたみたいな。で、横にはさ、なんか汚いおっさん4人なんだよ。で、女性も綺麗な方とかいっぱい来てるんだけど、たまたま俺の座ってた席はそうなの。そしたらもうその4人のおっさんたちの会話がなんかもう、下宿って、もうどんだけ女性好きなんだと思うのが、横のなんかキャップかぶった60代70代のおっさんなんだよ。これちょっと見てよっつってバッて見たらさ、なんかエジプトに行った時のやつで、そのミイラみたいの見してんだよ。で、そのなんかミイラの鼻筋が通ってるって話で盛り上がってんの。どんだけ女好きなんだっていう。で、浅草のそのロック座って、あの携帯とかその中で見たりするの、その録音とか禁止だから、すごい厳しくなんかチェックされて、係員の人がツカツカツ来て、あ、ちょっとそれあの出さないでくださいみたいな、あのおしゃべりやめてくださいみたいな、はーいなんて言いながら、でとにかくみんながさ、うちの母親がキングヌーにハマってさ、でトナミさんのおかみさんがキンプリにハマってとか、いろいろやってみんな好き放題やってんじゃん。したらマネージャーの山口さんもなんかひょっとしたらなんか好きなもんあるんじゃないかなと思って、最近そういうなんか推しとか、なんか自分がなんかこうしたいっていうことがあるのっていうふうに言ったら、山口さん曰く、もう42、3歳の山口さんが今度あの合コンに行こうと思ってますっていう。信じられないよ、俺もう合コンマネージャーなんだよ。マネージャーの山口さんが本気の婚活の合コンですよ。春だなと思ってね。鈴木敏夫さんは神谷田にはまり、マネージャーの山口さんは合コンにっていう。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。